さんおはようございます。
おはようございます、
この群れはですねまあ素晴らしいイベントがあるんですけれども、それはですね夏の白馬キャンプっていうそのキャンプなんですけれども、別にご飯をですね野外で炊いてとかっていうキャンプではなくてですね、素晴らしいこのホテルに泊まってですね宿泊して、そして、神様の素晴らしいメッセージを聞いたり、またこのゴスペルの大会が持たれるっていうキャンプなんですね。それでこのコロナウイルスの感染によってですね、もうできるのかなっていう感じでした。誰にもそのどうなるのかっていうことは予測できないようなそのような感じでしたけれども、本当にですね東京のその感染がですねだんだんとこう何ていうんですか、感染する人たちの数がですね本当に少なくなっていって、そしてグリーンプラザホテルっていう白馬で持たれるその毎年持たれるのホテルもですね7月はもう休館にするということで、8月のですねプレキャンプから、そして本キャンプが5日から7日までという形でするということが決まりました。でもですね、去年は500何十名が集まったんですけれども、今年はですねコロナ感染で3密を避けるということで300名の人たちにしてくださいとホテルからこう言われてですね、そしてまた私たちのこの九州からバスで行ってるんですけれども、私たちは、35名の大きな大型車を借り、大型バスを借りてですね35名の人たちがこう行く乗るっていう感じですね。それで今準備が進められています。本当にですね神様がこのような中にあって本当にこう行われるというこのことがですね、本当に神様の素晴らしい恵みであって、本当に行われたならよく行われないと困るんですが、神様の奇跡だと後の特集を言っていました。本当に神様の素晴らしい御心を持ってですね導かれているということですから、本当に神様に期待してですね行きたいと思います。この教会からもですね2人は確実に行くというもうお金を送りましたので、神様がその300の中に入れてくださることをですね入れてくださることを信じて、信仰の歩みをしています。それではですね今日は、司会者の方に読んでいただきましたが、ヨハネの福音書5章の1節から9節、からお話ししていきたいと思います。この5章の1節から9節のところはですね、このイエス様がですねこのユダヤ人の祭り、この時の祭りはですね杉越の祭りの時だということですね。ユダヤ人の人たちは今もですけれども、すごく神様のその祭りっていうそのことを、それは宗教的な事柄、自分たちの歴史の中で神様がなされたそのエジプトから脱出するときにですね、自分たちのそのイスラエルの家はですね子羊のその血をその鴨居に塗って、そしてそのエジプトの遺言は全部このその主の使いの全部ウイゴは動物も家畜もですね、そしてパロの宮殿の者たちも全部こう死んだんですけれども、イスラエルの者たちは民は誰一人その血 のゆえに、個室の血のゆえにですね、過ぎ越された、その死ぬっていうそのことはですね、過ぎ越されたっていう、それを記念してこの祭りが行われていました。でその時にですね、イエス様はエルサレムにこう登られたわけですね。でイエス様はどうしたのかというと、この祭りに行ってですね、みんながもう、もう本当にこう自分たちの先祖はこんな風に神様を守ってくださったんだっていうことで、もう華やかにというか喜びというかですね、たくさんの人たちがこの祭りを楽しむために集まってきていました。でもイエス様はその祭りに行ったのではなくてですね、このベテスダと呼ばれるこの池にイエス様は行かれました。この池にはですね、たくさんの大勢の病人、盲人、足の蒸れた者、痩せ衰えた者たちが伏せていたとあります。この池の、この池の水がですね、こう動いたとき、このかき回されたときって書いてありますけれども、水がですね、こうかき回されて動いたときに、そのときにですね、この池に入ったら、その人は癒された。そしてそう言われていたし、確かにそういうことがこう起こっていたと思われます。でたくさんの大勢の人たちがその池にですね、こう伏せていた。もう力なくですね、そしてどうやって生活してたんでしょうね。その水が、池の水が、ベテスダの池の水がこうかき回される、その瞬間をですね、じっと待ちながら、何年も何年も何年もですね、この病の人はですね、そこに伏せていたわけですね。本当に家族の人も大変だったと思うんですね。そして家族の人が、その病の人たちに食事を持ってきてたんでしょうかね。病気だったり、また本当にこう目の盲人って書いてありますね。足の苗たものって書いてありますから、自分で動いて自分でどこかに行って食料を買いに行くこともできない中で、もうただただその池に、池の水が動く、かき回される、そしたら自分もそこに入ったらですね、癒されるんだということを、もうそれをただ一つの希望というか望みというかですね、にしてそこに38年の伏せていたっていうことはどんなに大変だったのかと思うんですね。でイエス様はその38年もの間病気にかかってる人にこう伏せてるのを見てですね、良くなりたいかっていうふうに言われたんです。もうそりゃ良くなりたいですよね。でもその人が言ったのは、主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。生き返るともう他の人が先に降りていくのですっていうふうにこう言ったわけです。1年2年だったらですね、もう神様が癒してくださるに違いないと思って、本当にこう一生懸命神様に祈っていくんですけれども、38年もの間治らずに、ただただ忍耐して、ただただその池の水を見てですね、そして降りていこう、あ、動いたと思って、かき回されたと思って、自分も降りていこうと思っても、何度も何度も他の人たちが先に降りていってしまう、そういう失望と落胆の中にこう生きていた人が、イエス様のその言葉を聞いた時に、イエス様が私をこの池に、主よって言ってますからね、入れてくれるんだろうかってこう希望を持ったわけですね。ところがイエス様が言われたのは、起きて床を取り上げて歩きなさいというふうに言われたんです。 イエス様はこの病人の方にですね、イエス様の言葉を語られました。その時イエス様のその言葉はですね、その病人を立ち上がらせ、そしてこの床を取り上げて、もうそこで寝て伏せて待ち続けなくてもいい、床を取り上げてですね、そして歩きなさいって言われたから、その通りに歩いた時にその人は治ったんです。そして歩けるようになりました。床を取り上げることができたわけですね。皆さん岡田牧師という方ご存知ですね。でその妹さんの久江さんという方は農家の若い時ですね、今長崎教会で牧師をされていますが、農家に嫁いだわけですね。そして、一生懸命仕事をしたんですけれども、子供さんだ時にですね、産後とても体が具合が悪くてですね、すぐにこう、良くならなかったんですね。子供産んだ時に誰でもなんですけれども、すごく体にダメージというか、こうすぐには動いてはいけないというかですね、やっぱり体にすごくそのダメージがあるので、徐々にしていかないといけないんですね。でも赤ちゃん育てるのって大変なんですよね。夜もこのミルクというか母乳というかあげないといけないし、夜も眠れないんですね、初めの頃。そしてもうすぐに目覚ましとお腹空いたって残しですね、おむつも取り替えなきゃいけないしですね、本当に寝る暇がないっていう感じですね。でだんだんこう少しずつ大きくなってきたら、1ヶ月2ヶ月経つとだんだん母乳の飲む量も増えて、そしてこう長く寝てくれるんですね、夜ね。でもそんな状態で、そしてこう家の家事仕事から始めて、次すごく農家だからすごく忙しい時期があるわけですね。その時に畑に出て行って働くっていうことができなかったんですね。そしてこう鬱的になってきました。で病院の先生がね、そんなこと言わなければいいのに、あなたの病気は一生治りませんって言ったんですって。そしたらね、希望を失ってしまったんですね。そしてもうその病家の親の人がですね、もう話し合ってですね、協議離婚させられた。自分は子供たちもご主人も子供たち2人いたんですけれども、本当に愛してたし、その家で元気になってまた働いて子供も育てて頑張っていきたいと思っていたのに、病気になってそれが長引いてしまったらもうそして一生治らないってお医者さんは言った。だからもう この家で嫁としてはね、してもらうわけにはいかないからって、なんかひどい話ですけれども、本当にこうなんていうかね、本当にこう急に離婚させられて、本当に気分を失ってしまったんです。だからその久江さんっていうんですけど、今クリスチャンネームは八王さんっていうんですけれども、本当に暗くなってですね、もう私のようなもう不幸なものが世界中にはもう私しかいないっていう、そういう感じになってしまってました。でもですね、その久江さんのお兄さんもね、自衛隊で働いて、そしてクリスチャンだったんですね。だからその久江さんの面倒をですね、お前はクリスチャンなんだからお前が見ろっていう感じでお兄さんとかで自分の兄弟に言われてですね、お前たちならちゃんとしてくれるだろうって言って、そして預かられたということですね。 様は本当にその小さえさんのその心を癒してですね、イエス様を本当に信じて受け出すときに本当に笑顔が、とってもいい笑顔で本当に喜びにあふれている人に変えてくださったんですね。この38年もの間、この病気で伏せていたこの人の人生をイエス様は変えてくださいました。本当にこの孤独で、そして誰にも優しい言葉とか励ましの言葉をかけてもらうことなく、ただただそのベテスタの池にですね、大勢の病人の人たちと、また目の見えない人や歩けない人や、本当にそのようなこの見捨てられた人のような生活を、人生を生きていかなければならない人たちの中にイエス様を来てくださってですね、そして良くなりたいのかと言われたんです。この38年のその病気の人は、この池に入れたなら、水がかき回された時に池に入れたなら自分は癒されると思い続けていました。でもイエス様はですね、その池、そしてその池にとらわれていたその人生からですね、イエス様の言葉を受けて、その通りに従ったらですね、立ち上がってその床を取り上げて歩けと言われたから、その通りにした時にですね、この人はこの池から、そしてそのとらわれている全てのものからですね、解放されていったんです。病気から、そしてこうしないといけないんだ、ああしないといけないんだっていう人々が言うその言葉から解放されていったんですね。イエス様にはそのような人々のこの一番孤独で辛い、そしてどうしようもない、自分の力ではどうすることもできない人たちのところにイエス様が来てくださるお方だということです。そしてイエス様の言葉は、私たちをこの38年のこの年間病気だったこの人を、病から、そしてその望み、この池に入りさえすればというそのものから解放してくださり、すべての律法の何かこの縛られていたものからイエス様は解放してくださいました。であるならイエス様は私たちのところにも同じように何かに縛られていたり、何か神様にこの望みを失っているような、この人に希望を失ってしまったような人のところにイエス様はこう裁くのではなくてですね、責めるのではなくて、良くなりたいのかと言ってくださる、ここで出会っていくんです。私たちはこのイエス様を信じて、そして従ってここまで生きてきたわけですね。で、本当にこう生きていく人生をこう一生懸命神様に従っていてもですね、本当に何かしら縛られていたり、また何か本当にこう自由を失ってしまったり、また喜びを失ってしまったりという、この大変なことが、引退することが長く続いているなら、人の心は本当に弱くなってしまうんですね。でもイエス様は私たちのところに来てくださって、良くなりたいのかとおっしゃってくださるんですね。そして神様が、イエス様は私たちに言葉を与えてください。その言葉をですね、私たちは毎日聖書を読む中で、神様どうぞ私の心に、私 以上に知っていてくださる、私の心を知っていてくださる神様、どうぞ私の心に必要な励ましと慰めと力をどうぞ与えてくださいと言って聖書を読む時にですね、私たちを誰よりも誰よりも愛してくださっている、そして私たち以上に私たちのことを知っていてくださるイエス様、神様がですね、本当に私たちの言葉を語ってくださるっていうことを信じて期待して、その言葉によって私たちは力を受けて、慰めを受けて、そして励ましを受けて、そして歩んでいく道を全うしていきたいと思います。イエス様がそのようなことをしてくださるというお方であるということをしっかりと捉えて歩んでまいりましょう。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、本当に三十八年間もなさ病に伏せていたこの方に見上がらせてくださった主が、私たち一人一人の人生に癒しを与え、解放を与え、縛られている自作思いから解放し、さまざまな立法こうしないといけないんだ、ああしないといけないんだという、そういうものからも解放してくださり、自由を与えてくださり、その自由を持って神様に喜んで従っていけるように、あなたは助けてくださるお方だということをありがとうございます。どうぞあなたの言葉を受けて、そして歩める、その言葉を信じ続け、握り続け、告白に宣言して、信仰の歩みをしっかりとさせて、神様の素晴らしいことに朝を見ていける助け与え導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。どうぞお立ちください。それではそのままに祈祷したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。